皆さん、先週日曜日に祈っていただいて、私を姫さんのお母さんのところに使わせてくださってありがとうございました。この経緯をですね、少しご説明しないと、なんで私が姫さんのお母さんのところに行くのかというお分かりにならないと思いますので、それも含めて証しをさせていただきます。姫さんのお母さんとの出会いはですね、お孫さんである、姫さんの息子さんの、ケン君が14、5年ぐらい前になりますか、ちょっと心が、思春期ということもあって、すごく心が荒れて、本当に、家族も非常に困っていたと。そしてもう手のつけようがないということで、クリエイトが預かってくれないかということ で私たちクリエイトがケン君を2年余りだったかしら、お預かりすることになりました。で、ケン君も本当にクリエイトで、一時すごく荒れていましたけれども、だんだん先生方の愛とか友達との関係の中で、少しずつ癒され、そして神様は本当に良きお方で、ケン君を救いに導いてくださって、洗礼も津田で受けることができました。そして、かなり落ち着いたところでフィンランドに帰国していきました。で、そのおばあちゃんの平崎さんって言います、平崎さんがすごく喜んでくださって、この方は先生姫路とおっしゃいましたけれども、明石と加古川のなんか中間にあるあたりですね。で、そこで大きな農家をしておられて、本当に女で小さな体でトラクターを使い、耕運機を使い、田植え機を使い、大型の機械を使ってたくさんの稲作り、お米作りや野菜を作ってこられました。で、その収穫のたびに私たちのクリエイトにたくさんスイカも、本当にこう送るの難しいんですけど、スイカだの、トマトだの、ピーマンだの、ナスだの、お米だの、お餅だの、もう本当に時期ごとにたくさん送ってくださって、私たちのことを本当にお世話になったということで、ずっとそういう感謝を私たちにも分け与えてくださいました。本当に私たちも大変な時期があったので、感謝して、その度に電話でお母さんに感謝を伝え、お元気でいてくださいね、お祈りしてますと言って電話でお祈りして、そういう関係が長い間健君帰国した後も続いてきました。そしてここ数年はもうちょっと音信が途絶えていたんですけれども、その半月ぐらい前に、行かせていただく前に姫さんの方から母が四国に行きたいと、しかしもう今の体ではそちらに行くことが難しいけど、多田さんに会いたいと言ってると。でも会いに来てくれということはおっしゃらないんですけども、会いたいということはこちらから出ていくしかないと私も思い、なんでそういうふうに思ってくれたんかな、でも本当に嬉しいな、会いたいと言ってくれるっていうのは、これは、もしかしたら神様が私に行くようにとおっしゃってるに違いないというふうに思いました。というのはですね、その週に、日曜日の礼拝の後に阿部先生がに祈ってほしい人は宣教室の方に来てくださいというような案内がありましたので、私はお祈りしていただくことにしました。何を祈りましょうかって先生おっしゃってくれたんですけども、私は聖霊に満たされて、聖霊に導きにお従いできるように祈ってほしいですと申し上げました。そしてその祈りを受けた数日後にそういうことを聞いたので、これはもうこれは聖霊の導きに間違いないと確信して、お母さんにおばあちゃんにすぐに連絡をしました。で、その時には行くとは言わなかったんですけども、いろいろ状況を聞いた後、信仰に導いてあげられたら、本当にもうそんなに長くはもう先はないので、 もうチャンスを逃してはいけないと思って電話で信仰告白には導かれました。それでそのことを阿部先生にお伝えしたところ、でそれで私はもう行こうと、もう行ってもう一度はっきり直接お会いしてその信仰告白を直接お聞きしたいという思いで、いますということを先生に申し上げたところ、行ってきてくださいと教会から使わしますと言ってくださいました。そして、もしそれ、信仰告白した時にはもう洗礼を授けていいですよということまで言ってくださったんですけども、本当に私は恐れ多いなと、こんなものが洗礼を授けるっていうのは本当に、恐れ多いなと思いながらも、もう行くと決めたので、先生のその祈りにも応答して、もうすぐにもう決断しました。なぜすぐに決断したかというとですね、人の心、私の心も変わりやすいんですね。もうその時には行くと思って、誰かに本当にそのことを言わないと、また神様に言わないと、もう暑いだの、日曜日はもつだね、ゆっくり礼拝捧げられた方がいいとか、もし信仰に導かれなかったら、あれは何だったんだというようなことになったら、もうちょっと嫌だなとか、もう心がね、もう本当にこう変わりやすいので、もう行くと決めたら、行くことはもう行くとということで、日にちが何日か経ちました。そしていよいよバスに乗って舞妓まで、行ったんですけども、その途中でやはり心は揺れました。手ぶらで帰ったらどうしようと、教会から使わせていただいたのに、もう何もお土産がなかったらどうしようっていう、その思いでもう心がなんかすごくこう平安がなくて、私では無理なん違うかな、阿部先生にお願いした方がよかったかなとか、いろいろやっぱ思ったんですけども、その前にですね、こういう御言葉をいただいてたんですね。第2コリント5の17、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなったと。そして、私たちは神の和解の務めを本当に果たすものであると、そういう御言葉をいただいていたので、これを平崎家に行って礼拝の御言葉としてお話ししようという思いでおりました。でバスの中でやっぱり揺れ動く心をもう一度鎮めるために、この御言葉を聖書を出してですね、ここをずっともう一度読みました。そしたら最後に、最後の方にこういうわけで、私たちはキリストの施設なのです。施設というのは言い換えたら大使ですね、アンバサダーということですね。クリエイトでも子どもたちに、あなたたちはキリストの大使ですよと、本当に、よくこの言葉を言っていましたけれども、いや実は今私がキリストの大使として、こんなものが平崎家に使わされていくんだという、そのことで本当に主に、感謝して、いました。そしてもう一つ私は、取り扱われたことがありました。手ぶらで帰ったらとか、お土産がないまま帰ったらどうしようっていうのは、結局自分がその働きをするんだと、自分が何かこう成果を上げるとか、なんかこう栄光がイエス様のものではなくて、自分の力で何かやり遂げようとしたという、このことにバスの中で気づかされました。で、これは大きな間違いをしてたと、本当に神が働くという、そのところに私の信仰を置かないといけないということをバスの中で取り扱われ、本当にもうだんだん舞妓が近くなってきましたけれども、まあそういう中で本当に平安をやっといただいて、さあ神様が行きなさいという、その神の声を聞いたような気がして、また JR で、最寄りの駅まで、行き、平崎家に到着いたしました。それでですね、お母さんはもうベッドの生活ですけども、まあ、少し動くことはお手洗いに行くとか、食事のところ 食卓まで来るとかっていうことは今も可能です。しかしもうほとんどが寝たきりの生活なんですけれども、私を本当にね待っていてくださったかのようにもうすんなりね受け入れてくださったんです。それは私はただ最後背中をポンと押させていただいたに過ぎないもので、本当に主がもう準備しておられて、また姫さんとか妹さんたちのその愛とかね、お母さんによく仕えておられる娘さんたち、その人たちがもう本当にこう特にまあ姫さんは祈って、ね、フィンランドから長期間にわたってお母さんに仕えるために、こちらに帰ってきておられますので、本当にそういう中でお母さんはもう洗礼を受けたいという思いがあったのかなというくらい、すんなりこの御言葉第2コリント5の17の御言葉も受け入れてくださり、そして最後、私たちの罪のためにキリストが死なれたこと、そして葬られ、そして3日目に死人のうちよりよみがえったこと、一つ一つを信じますかと確認して、そしてアーメンと、ご本人もアーメン信じますということで、これが信仰告白とさせていただきました。そして洗礼を本当に授けさせていただいたことです。でもう一つ、姫さんが本当かなって、お母さんほんまに信じたんかな、姫さん少し疑いの心があったんですけれども、夜にですね、私が帰ったその日にお母さん妹たちにこのこと言ってないけどいいんって聞いたそうです。そしたら、お母さんがお母ちゃんはな自分で決めたことや、だから娘たちが何と言おうとお母ちゃんが自分で決めたことやから関係ないと言ったということで、姫さんもああと本当にお母ちゃん信じたんやって本当に喜んで、やっと姫さんもこのこと本当なんだというように確信をしてくださったようです。私も、この宣教を通してですね、本当に一番の恵みは平崎玲子さん87歳です。洗礼を受けたこと、それが大きな恵みです。しかし宣教を通して私自身が本当に取り扱われるという恵みを受けたこと、本当聖霊の導きに、従ったこと、そして、いろんな不安が来たけれども、本当に御言葉によって本当に確信を持って平安をいただいたこと、本当に、神に栄光を返すことがどんなに大切であるかということ、だから皆さんがよう頑張ってよかったねって、本当によかったんですけども、本当にその全ての栄光は主に、主のものですから、本当に、私が何かということではないということ、この恵みを私はいただいて帰ってきました。本当に宣教を通して、与えるより受けるより与えるが幸いであるという、本当にこの恵みの体験をさせていただいたことを心から感謝をします。また続いて平崎玲子さん87歳の本当にご高齢の方のためにも覚えてお祈りください。以上です。どうも皆さんお祈りありがとうございました。